花岡チャンネル。
こんばんは。立命館大学産業社会学部4回生の長岡花乃と
小西由香です。
花岡チャンネルは今の私たちが知らない世界を知り素敵な大人になるため奮闘していく番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、今回もコロナウイルスの影響でオンライン収録となっております。
はい
悲しい私長岡はい、なのでね、ちょっとまあ外の音とかがして、うん、お聞き苦しいかもしれませんが、ぜひ最後までお付き合いください。
はい、
今回ね、まあ、コロナウイルスだんだん落ち着いてきたんで、
うん、
まあね、解除とかなっては来てるんですけど、
うん、
ゆかちゃん体調どうです？
私は今は元気なんですけど、
うんうん、
今週のね頭ぐらいまで、
うん、
胃腸炎にかかってました。
胃腸炎？
はい、まさかの胃腸炎で寝込むっていう。
めっちゃ大変。
そう、ウイルス性の胃腸炎で、多分食べ物かな、うん、鶏肉で当たったんかなっていう予想。
あ、鶏肉とかからウイルス性の胃腸炎かかるんや。
うん、
そうなんですね。
病院行ったらウイルス性の胃腸炎って言われて、
もう何も
言われへん、うん、ひたすら、水分を取るって感じです。
そうね、脱水症状になるから。
そう、
ね、めっちゃ災難だそれは、うん、それは災難
だって思いました
うん、なんか私も、うん、まあ、昔ですけど、柿、
うん、
生柿に当たったことがあって、
う
ん、ノロウイルスにかかったんですよ、胃腸炎、
うん
うん、もうやばい
そう、もう動けへんよな食べれへん、
まあそう、風邪とかもねしんどいんですけど、普通の鼻風邪とか喉風邪もしんどいけど、私の意見としては胃腸炎の方が苦手、うん、嫌い、
うん、
かなっていう。
そう、なんか今コロナウイルスって言われてるけど、それだけじゃなくて、はい、まあ普段の風邪とか、
うん、
なんやろ、怪我とか他の病気とかも、うん、やっぱ日頃からね予防していかんとあかんなって思いました。
いや、ほんまに。なんかね、やっぱ今、マスクとか、手洗いとか、みんなコロナウイルスの影響で、除菌とか、しっかりしてはると思うんですけど、うん、なんかね、その食中毒、最近暑いからさ、腐りやすいし、
そ
っちも気をつけなあかんなって、めっちゃ今の話
聞いて思った。これからの時期、もっと増えてくるやろうなっていう。
やっぱね、まあ、うかちゃんは、まあ、治って本当に良かったけど、O157 とか、ほんま怖いやつもあるんで、
うんうんうん、
ね、ちょっとみんなで気をつけて、うん、元気にこのね梅雨というかこの暑い時期を乗り越えたいなと思います。
はい
はい、ということで、まあね、リスナーの皆さんもね、まあ、健康に気をつけながら、
はい、
まあ、この番組聞きながらまったりしてください。
はい、
でこの番組には3つのコーナーがあります。ぜひね、お気に入りのコーナーを見つけてください。
はい、
また花岡チャンネルのツイッターもあります。アットマーク HANAUKARADIO、 アルファベットで花岡ラジオと検索してください。番組作りの様子などご覧いただけます。ということで、第4回花岡チャンネルスタートです。
目指せ人間力向上、ズボラちゃんからの脱出。
イエーイ、
このコーナーは長岡花乃と小西由香が素敵な大人になるために様々な教養を身につけていくコーナーです。今日のテーマは言葉についてです。まあ、第1回目では言葉遣いとか、まあ、敬語を勉強したと思うんですけど、今回は、うん、まあ、言葉って言っても幅広いんで、語句の由来をクイズにしてきました。
はい、お、
まあ、その言葉を知ってても、 それがなんでできたんかとか、うん、結構なんとなく雰囲気で使っている言葉ってありませんか？
いや、ある、めっちゃある。
めっちゃあるよな。
うん、めっちゃある。
例えば破天荒っていう言葉はなんで破天荒っていうんかとか、
はい、
まな板はなんで板の前にマナってつくのかとか、まあ、調べてたら、なんでやろう、よく考えてみるとわからへんなっていう言葉が結構いっぱいあって、
うん、
まあそういういろんなことをクイズにしてきました。
はい、確かにね、言葉を正しく使えるってすごく人間力向上って感じ。
語彙力もね、これで高めていけたらなと思います。
はい、
はい、まあ、今言った、まあ、破天荒とかまな板とかは、まあ、調べてきたら出てくるのでぜひ調べてみてください、わからなかった方は。
はい、
はい、ではでは早速ですがお勉強していきましょう。
はい、
はい、それでは早速いきます。第1問、問題っていう言葉と課題っていう言葉があると思うんですけど、
はい、
まあ、似てますよね。どっちも題っていう漢字がつくし、
うん、
その2つの違いは何でしょうか？
え、めっちゃ難しくない？
申してみてください。まあこれね、間違いやすいし、うん、どっちがどっちやろうってなると思うから難しいかな。
問題はクイズとかで使われるけど、うんうん、課題とかは、まあ、学校の課題とかこの会社の課題とか、
うんうんうんうん、
そういう使い方的なことはなんとなくわかるけど、違う、めっちゃ難しい。
難しいよな。
え、ヒントは？
ヒント、まあこれが答えっていうのは、
うん、うん、
あんまなくて、まあ、説明するっていう感じかな。
あー、なるほど。
を違うかも、意味としては。
おお、なるほど。
うん、難しい。
課題はなんか解決するためにある。で、問題は、
うん、
なんか問題はなんかもう絶対答えがあるけど、
うん、
課題にはなんか答えがない。
まあ、要はそんな感じで三角で正解としましょう。
三角で正解。イエーイ。
はい、答えは、問題っていうのは解決すべき事柄とか状況のこと、
うん、
です。だから、ほうほうほう、まあ、太ってるとしたら私は肥満であるっていうのが問題
な、
うん、
なるほど、
自分の、うん、解決しなあかん、痩せなあかんっていう問題で、うん、課題は解決するための活動や取り組みのこと。
え、そうなんよ。
だから課題は、うん、今の例で言ったら問題は自分太ってるやんか、課題としては、うん、太ってるから自分は運動をするとか食事制限をするっていう活動とか取り組みのことを課題って言います。
なるほど。え、ちょっと全然違うね。
そうそうそう、だから問題はどっちかというと、うん、今までに起きたことの説明とか、だから過去から現在に起こったこと、
うん、
で、課題っていうのはこれからやるべきことの説明みたいな感じで、うん、現在から未来にかけてどうしていくかっていう違いです。わかるかな？
うん、わかるわかる。全然言葉の説明としてはわかるけど、
うん、
そうやって使ってきてない、そんなこう意味を理解して使ってないなっていうのがある。
そうそう、やから問題と課題ってもう最初聞いた時、うん、同じやんって思いがちやけど、うん、全然違う意味でした。
はい、じゃあこれからちょっとね意識して使っていきたいなと思いますね。
そうですね、はい、
はい、
勉強になりましたか？
めっちゃ勉強になる。これ多分聞いてるリスナーの方はもう絶対勉強になってると思います。
よかった。
いや、まあ、知ってる人もいると思うけど、
うん、
意外に知られてないんじゃないかなって、
うん、じゃあ次の問題いきます。
はい、お願いします。
はい、第2問、イカ、食べるイカあるじゃないですか。
うん、
イカには様々な数え方があります。だから海で泳いでるイカは、まあ、1匹2匹3匹って数えます、うん、では食材として使われるスーパーなどで売ってるイカは何と数えるでしょう。これ違う数え方なんですよ。知ってますか？
え、待って、それ知ってる、それわかる。
お、
多分、
お、
なんかそれはあれで、あれでって、あの私あのすごく好きな YouTuber の方がいて、
うん、
でその方魚をよくさばいてはるんですよ。
うん、
でそれで多分習ったからわかる。
お、
え、じゃあ違ったらどうしよう。まあ、正解というか、まあ、私の思う数え方は1杯とか2杯とか、
うんうんうんうん、
だと思います。
正解です。
あ、やったー、イエ
ーイ。なんでかわかりますか？それが、
え、なんでなんやろう。え、わか、それはわかんない。
なんで泳いでるのは1匹やのに、
うん、
スーパーで売られてるのは1杯になるでしょう。
うん、な、やっぱこう生きてるイカのちょっとなくなっちゃったイカの違い、うん、違うかな。
え、じゃあ1杯って数えるのには何がある、
うん、1杯、
え、数えるもんとして、
コップとか、あ、コップだから水とか、コップに入った水とか、
あ、そうそうそう、まあ、飲み物とか、まあ、お酒、
うん、あ、そう、飲み物
だと思うけど、うんうんうん、その、うん、イカをの体を、うん、えぐい話っていうか、まあ、切るときに内臓とか抜いて食べるじゃないですか、うんうんうん、
まあそうですね、
腹割ったら、なんか、うん、イカ飯とか中にご飯入れたりするし、その袋状になるんですよね、
うんうん、
その袋が、うん、あの、何、お酒を飲む杯みたいになるから、
うん、
一杯って呼ばれるようになったらしいです。
え、すごい、そうなんだ。
だから、まあ、袋状になるから、そこに水とかご飯とか、まあ、何かを入れられるようになる、
面白い、
親からっていう意味らしいです。だからタコも、うん、まあ、一緒、袋状になるからタコも、
うん、
切られたら1杯2杯になって、あとアワビとかも器状になる、うん、器みたいな感じになるから
アワビ、赤いね、
そうそうそう、うんうん、1杯2杯になるらしい。
へえー、面白い。
そう、
なるほど。確かに、まあ、今までは私は、まあ、イカ1杯2杯って数えられてきたけど、なんでかっていうのは考えてこなかったから、
うん、
なんか自慢したくなりますね、他の人に。
そうそう、
なんで、なんでか知ってるって言いたくなる、
うん、なんか数え方、まあ、イカだけじゃなくて数え方ってなんかいろいろあって、うん、タラコは一腹、二腹っていう、
うん、
たりとか、
うんうんうん、
大仏は座ってる大仏は一座、立ってる大仏は一体とか、い、あの、状態によって言い方が違ったりとか、
え、めっちゃ、そうなんや、
うん、そう、
え、仏像様にもそんなあるんだ。
そうそう
そう、え、なんかでもそういうのを綺麗に使いこなせたら、
うん、
なんかすごくなんかこうかっこいいなと思いますね、やっぱり、
うん、
視力というか本当にそれこそ人間力な気がする。そうそう、
だから間違って使ってる言葉もあるから結構、
うん、え、全然大仏とか私一体って呼んでそう。どれも一座とか読まへんな。
そう、あとウサギも一匹二匹って言いがちやけど、一羽っていう、うん、羽って書く。
え、ウサギってそうなの？
そうとか。
え、知らなかったです。
いっぱいいろんなへーって思う数え方があって面白いなって思ったんでクイズにしてみました。
ありがとうございます。え、これはね、ちょっとちゃんと調べて。
うん、
かな、ちゃんと使い分けれるようになりたいなと思いますね。なんかすごく、ね、
うん、
まあ、結構知らないことも多いんで、
うん、
面白いし、
うん、
かっこいいし、いいですね。いい問題でした。
はい、じゃあ最後の問題かな、次が。じゃあ最後の問題いきます。
はい。
何にしようかな。
うん。
貧乏ゆすりは、なぜ貧乏とつくのでしょうか、
うん、貧乏ゆすり、
貧乏ゆすりって使いますよね。
使います。こう座ってたりとかしてこう足をこうトントンってしちゃう、
そう、
体を揺らしてしまうことを貧乏ゆすりって言いますよね。うん、
貧乏ゆすりの原因としては過度のストレスや緊張とか、うん、交感神経、そのストレスや緊張が交感神経を刺激して体が小刻みに動いてしまう現象らしい。
え、そうなんや。あ、確かに緊張した時とかはなんか私もたまにこうしちゃうかもしれない。こう震えるというかね、なんかこうブルブル、うんうん、でもなんでそれが貧乏ゆすりというかですよね。
うん、これは、まあ、明治大正時代に作られたらしい言葉自体。
え、そんな昔からあるんや。
そうそう、だからまあ情景を想像して答えてみてください。
まあ明治時代とかは、
うん、
身分がまあまああったじゃないですか。まあ身分というか貴族、家族とか、あったよな、なかったかな、もう微妙ですけど、まあなんかそういう多分身分制度があったか置いといて、今よりそのこう貧乏な人を見下してそうやから、
うん、
なんかそのなんかこう言うすることによってそういう貧乏な人になるから、
うん、
やめみたいな、やめときみたいな意味。ちょっともう、まあ、何言ってるかわかんない。
揺すってたら、揺すってんのが貧乏に見えるからやめろ。
揺すってんのが、そう、揺すってたらなんかこうやっぱ揺することが恥ずかしいってなって、そっから、
うん、
それしてたらじゃあ貧乏になるからやめっていう風になんか言い訳じゃないけど、こうね、そういう風に貧乏になるんですよ、それやめときみたいな。まあ実際はね、うん、見てるって気持ちいいもんじゃないから、
うん、
やめさせたいだけやけど、そういう風に言ったから貧乏ゆすりというようになった。いや、多分違うな、これは。
まあ、違うな。外れない。
ですよね。無理やりやもん。
それは、他から見て恥ずかしいっていう意味かな。
あ、そうそうそう、他の人が見てて、恥ずかしいというか不快、うん、だからやめさせるために、
うん、
まあ変な名前じゃないけど、貧乏ゆすりみたいな名前をつけといてっていうことかなと思った。
まあ他から見てじゃなくって、その明治とか大正時代に、まあ膝をゆする姿が、
うん、
貧しくて、
うん、
空腹とか寒さに震えてる姿、
ああ、はいはいはい、
に似てるから、あ、でもまあ合ってんのか、似てるからそう言われ始めました。
あ、全然合ってへん。全然合ってへん。あ、そういうこと。いや、なんかでも結構シンプルやけど分からへんかった。
ほんまに震えてる人、何空腹とかで、うーっとか、うん、寒いってな、貧乏な人とかさ、うん、服とかさ、
何、うん、
着るもんが震えてたりするから、
確かにね、
それいう姿が、うん、まあ似てるからっていう意味で作られました。
なるほど、めっちゃ勉強になって、はい、こういうのはやっぱね言いたくなりますね、他の人に。
そう、こういうのを、ね、今勉強してます。
まあでも言葉を理解して使うっていうのはすごく大事なことだと思うんで、
うん、
まあなんかちょっと雑学クイズ的なとこもあるけど、すごい大事なことだと改めて思いましたね。
うん、まだまだね知らない言葉いっぱいあると思うので、
うん、
まあプレゼンとかミーティングの時にも使うし、普通に年上の人とかに喋る時も言葉ってすごい大切やから、これからもね勉強していきたいと思います。
はい、そうですね。
はい、それでは以上、
はい、
目指せ人間力向上ズボラちゃんからの脱出のコーナーでした。一休み、花のトウカのティータイム。さあ、ティータイムのお時間です。
はい、
このコーナーは毎月違う内容で楽しい企画やゲームをやっていこうと思います。まあね、一休みしましょうね。
はい。
はい、皆さんもぜひ一緒に楽しんでみてください。
はい、
はい、ということで今回するゲームは〇〇といえば ゲームです。
おー面白そう。
まあ、名前の通り〇〇といえばゲームは、まず〇〇といえば何でしょうっていうお題を出します。なので、はい、その、まあ、〇〇、まあ、それを答えるっていうだけのゲームですね。
なるほど、シンプルやけど絶対おもろいこれは。
だから2人がどれだけ心を通わせられるかっていうゲームですね。だからあったら、まあ、1ポイントとしましょう、
うん、お、はい。
で、合計6問出すので、
うん、
50%、 まあ3問正解で 50% はいきたいかなっていう私の願望です。
私も全部会いたい。
まあ、で、まあ、100% で全問正解で 100% ですね。はい、はい、じゃあ早速やっていきますか。合うかな。
はい、お願いします。
まあね、2人多分ちょっとなんか似てる部分もあると思うから、
うん、
全問正解できるかな。
期待して
やっていきましょうか、はい、じゃあまず1つ目いきます。一つ目のテーマは、はい、夏の風物詩といえば。
うわ、難しくない？
幅広って感じ。
幅広って感じ。合うかな、
合うかな。
夏の風物詩ね。オッケーオッケ
ー。なんか2個ぐらい思いついてるかな。
いや、一緒一緒、
いける。
うん。
じゃあせーので答えましょうね。
はい、
いきます。せーの、花火。
夏祭り。あ、そっち。待って、私さ花火とめっちゃ迷ったんよ。
嘘やん。
うわ、待って。
まあ、リモートの関係上多分言ってるあれはずれてると思うけど、一緒に言ってますっていうのを言って。
はい、それはそうです。せーので言ってるんでね。
うん、あ、まあ夏祭りイコール花火でもあるかな。
ああ、一緒かな。あのなんだっけ、この前、前回の収録で、
うん、
夏祭りの話と花火の話したじゃないですか、
うん、
だからどっちかやとは思ったけど、
うん、
合わへんかった。くそ。
私はもう一つは風鈴や、風鈴が出てましたね頭に。
あ、風鈴、
なんか風物詩って感じかなみたいな。
確かに、風鈴も確かに。
じゃあ1問目はまあ×ということで。
はい、
じゃあ2問目いきます。
いきなり失敗した。はい、
テーマ2つ目のテーマは、おにぎりの具といえば。いけるかな。
うわー、これは広いな。
でもさっきよりは合うかも。あー、どうやろう。
はい、
いける、
いける、大丈夫です。
せーの、梅。
鮭。全然合わへん。でもさ、梅を迷ったんやけど。毎回やってたら疑われてしまうかもしれんけど、本当に梅と迷って鮭にした。
あ、
結果好きな方にしてしまった。あ、好きやから。
一番好きなんが鮭。
うん、よし、なんかもう、うん、梅って苦手な人もまあ結構いるじゃないですか。私は好きやけど。
なるほど、ね、
だからそれやったら鮭の方が人気かなと思ったけど、うん、ゆかちゃんは逆になんで梅？
え、梅干しが好きだから。
わかー、私もじゃあ梅干しだけよかった。梅も好きですよ、美味しいよね。
うん、
確かに日本のおにぎりの定番といえば梅かも。
まあ確かにな、日の丸って、うん、
そうそうそう。あ、全然合わへん、これめっちゃ難しい。
2問目もバッテです。はい。
あ、難しい。悲しい。
問目いきます。
はい、どうぞ行こう。
みんなが大好きなキャラクターといえば？
まあ、もうこれも難しい。
でも結構ね、幅広いお題にしてるからな。
そうやね。まあ、皆さんも楽しんでいただけるかな、この方がね。キャラクター。キャラクター。
みんなが大好き。
みんなが大好き。
まあ、うん、そうやな。嫌いな人はいないっていうことですね。まあでもキャラクターって全部ね、愛されてるから難しいけど、うん、いきますか。
OK、
いきます。せーの、アンパンマン。
ピカチュウ。あ、そっちも。 めっちゃ楽しんでる。
ピカチュウか。
ピカチュウなんか最近人気あるくらいですか。まあ私はあんまりその
確かに
知らないんですけど。
この間金曜ロードショーでもやってたしね、あの実写版が。
そうそうそう。
あれ可愛かった。
可愛かった。
あとポケモンセンターとかもねいっぱいできて。
うん。まあ外国の人、海外の人が人気あるかなっていうイメージありますね。
うん、確かにそうかも。
うん。アンパンマンは子供たちにも大人気。日本の子供たちはみんな見て育ってますよね。そ
う、誰もが好きかなっていう。
うん、確かにわかる。アンパンマンもわかる。めっちゃ出てた、候補には。
そうそうそう。あ、やばいな。もう、だから、3問ブーやから、
うん。
ここから3つとも合わせな、あの、半分の 50% 正解にはなりませんね。
え、ちょっと思ってたより合わへんくて、ちょっと、
これ難しいな。
自粛でね、あってしっかり喋ってないっていうのもありますね、多分。
もっと喋ってたらね。二人とも、絶対。
確かに。
それそれ。
いや、難しい。
じゃあ、次いきますね。うん、
はい。
テーマ、四つ目。一番怖いものといえば、
うん、
怖いものですね。
怖いもの。
うん、2つ思い浮かんでんねんけどな。
え、これみんなにとって怖いものやね。みんな怖いと思うものやね。
うん、うん、迷う
めっちゃ迷うわ。私もめっちゃ迷いますわ。
決めた。
私もじゃあ決めました。
いきます。せーの、はい、病気。
お化け。
めっちゃ現実的なのか。
あの多分性格が出てるよね、多分これね。私はもう頭がちょっと夢見る夢子ちゃん的な頭してるの。お化け。
お化けはなあ、あれになかった、
まあ、怖くない人もいる。確かに病気の方がみんな怖い。確かにな
んか病気か人間かっていうかの現実的な感じ。
人間は私も思った。でもなんか人間って答えるのちょっと怖いかなと思って。
いや
その答えが怖いかな。
怖くない、人間か。でも病気の方が怖いやん。
うん、病気の方が怖いね。
な、
うん、どう考えても病気が一番怖いと。あ、納得。
お化けはファンタジーやわ。はい、
うん、しかも怖くない人もいるかも
しれない。うん、よし、どんどん行きましょう。
あ、どんどん行こう。よし、
はい、5問目、テーマ5。
はい、
大自然といえばどこ。
よし、
行きます。え、行ける。
はい、行ける行ける。
せーの、北海道。
アマゾン。
アマゾン。
日本内やったわね。
ちょっと
確かに北海道ね。
私たちのその一緒に、うん、まあ、立命館大学のねゼミ合宿で行った北海道じゃないですか。
行ったわ。行って大自然とか叫んだわ。
あんな自然見たことないぐらいの自然やった。まあ、海外にはね自然なと、うん、いっぱいあると思うけど、行ったことがないから。実際写真では見たことあるけど、
うん、なんかね、私ついさっきまであのそのテレビを見てたんですよ、アマゾンの、うんうん、それが影響されたかなって言い訳しておきますね。
アマゾン。
え、やばい。次絶対合わせない。やばい。
アマゾン。
次頑張ります。よし、そう、アマゾンはすごい。よし、ラスト問題行きましょう。
最終問題は夏歌といえば、はい。
うわー、もうそれもひどいな
ー。夏歌。
夏歌ね。
よし、いける。
いけます。
いきます。せーの、夏色。
夏祭り。
あー、夏祭りも確か
に。夏色。あ、そうそうそう、確かに夏色。ゆず。
うん、そう、
ゆずじゃないか、ゆずやんね。
夏祭りも思った。え、めっちゃお祭り
みたいやん。お祭り願望すごい人みたいになってるけど。好きなんですよね。
よし、じゃあ結果発表。うん、
はい、
う
ん、
結果発表って言っても、
うん、
6問とも1個も合ってないですね。
はい、悲しい結果になってしまいました。
結構、でもテーマ自体が幅広いもの多かったかな。
いや、まあでも、うん、なんだろう、 まあ、難しかったね。
そう。
ちょっともうちょっとうかちゃんと喋って、
うん、
その今日かなんていうかね、心を通わせたいなと思いました。
はい、
やっぱね最近あんまりほんまに喋れてないから自粛続きで、
うん、
ちょっと今度個人的に電話でもして、
はい、
ちょっとこれがね全問合うぐらいにしたいなと思います。
はい。まあこのゲームは他の人がどんなこと考えてるのかを知る機会にもなるし、まあ、世代によって答えも変わってくるし、
うん、
また家族とか友達とかとぜひ盛り上がるので、こんな風にねやってみてください。はい、
楽しかったです。
はい、以上花の音うかのティータイムのコーナーでした。
本音で語る花うかの恋愛トーク、
イエーイ、
イエーイ。このコーナーは私花野とうかちゃんの理想の恋愛トークをしていくコーナーとなっております。
おお、
皆さんも一緒に理想の異性を思い浮かべながら聞いてください。
はい、
なおここでのトークはね、もう全て私たちのもう超個人的な意見なので、
もう想像の世界ですね。
そうです、そうです。もう本当にそんな人いるっていう人を出してくるかもしれないので、その点はねちょっとご了承いただけたらなと思います。
はい、
はい。で、まあ、いきなりトークするって言ってもなかなか難しいので、
うん、
私がね、なんかこう、まあ、選択式というか、どっち、うん、どっちが大事みたいな話を問うので、ゆかちゃんに、
うん、
ゆかちゃんをねちょっと選んでください。
はい、
まあ、早速ねちょっとやね始めたいと思います。
はい、
まず、まあ、初めて、まあ、男性とお会いするとき、うん、まあ、合コンだったり、
うん、
他に何かお見合いだったり、まあ、いろいろその、うん、あると思うんですけど、その時に、うん、まあ、大切にするというか、うん、見るのは外見おは内面、うん、どっち、まあ、その人の容姿かその人の、ね、性格とか中身とか、
え、
どっちがどっちを重要視しますかっていう。
会った時ってない、その初めての人やったら、初めて会う人やったら、うん、会った時って内面わからんくない。だから
なんだろう、
外見かな。
そう、あ、そうなんだけど、まあ、一日はさ、そら、お見合いだろうが、合コンだろうが、デートだろうが、こう、やっぱ一緒にいるじゃないですか。その一日を通してってことですよ。その一日を通して、まあ、見るというか。まあ、だから初めて異性を見たときに、どっちを重要視するかってことですね。まあ、そのうち内面でしょうとか、まあ、その、まあ、最初は外見でしょとか、いろいろあると思いますけど、
うん、
まあ、うかちゃんはどっちっていう。
最初は外見で、内面。
うんうん、わかる、わかる、わかる。
だからどんなに外見あるもな、
うん、
どんなに外見が良くても、
うん、
なんか内面あれやったら嫌って言うけどさ、
うん、
まあ、
言う言う、
もう俳優さんレベルのイケメンやったらってさ考えちゃうよな。
それはもう完全に考えてしまいますね。
ああ、
俳優さんぐらいの、まあ、イケメンとか、え、なんかね、私花野も、
うん、
最初、
うん、
はもう絶対私は外見なんですよ。でそれはその、まあ、みんなに言ったら惹かれるんですよ。うわ、もう顔重視する、重要視する女みたいな、惹かれるけど、
うん、
私が言いたいのはその、うん、めっちゃイケメンじゃないと嫌とかそういう問題じゃなくて、
ああ、うんうんうん、
なんかこう自分がその好きな方の顔ってか外見と、うん、ちょっとこう、うん、まあ、私のタイプではないよねみたいな方っているじゃないですか。
あ、だから
この
美形とかじゃなくて自分が好きな顔かっていう、うん、とこ
やな。そうそうそうそう、好きなタイプかっていうところをやっぱりじゃないと中身知ろうと思わないかなっていう。私は
なんかうかは何、うん、笑顔がさいい人がよくて、
え、わかる、可愛い人いいよね笑顔が。
だから、うん、そう、笑顔がね、いい人がいいな。
なお、普通にタイプの公開になる。
いや、でもめっ
ちゃわかる。
可愛い系の方が好きな
の。私も可愛い人すごく好き。なんか可愛い人がこう不意に見せる、うん、なんだろう、まあ、男性らしさとかかっこよさを見せられると、うん、ギャップ萌えしますよね。やっぱギャップって大事。
あ、わかる、まあ、めっちゃわかる、うん、ギャップ大事。
ギャップめっちゃ大事。
でもやっぱそのさ、ずっと一緒にいるってなると内面よな。
いやそうなんですよ。まあ確かに私たちはまあ外見から入るとはいえ、
うん、
内面もねやっぱり大切かな。でも私本当に好きな顔って顔って言って思ってるけど本当に好きな感じやったらもう私内面はもうどんなんでも、まあ、暴力振るわれるのはさすがにそれは犯罪沙汰なんで、犯罪沙汰に手を染めなければもう全然、もうちょっとねあまりちょっと怠け者かなっていう人でも全然大丈夫かな。
養いたいタイプ
一番ちょっとね、そうよく友達とかには怒られちゃうんですけどそう本音ね、本音、
うん、
個人的な意見では私は大丈夫。うかちゃんは内面も大切やっぱり。
え、めっちゃ大事かも。
うん、どういう人が好きです？内面どういうところ見ます？
え、
やっぱ優しい。
優し、うーん、一緒に行って落ち着くとかかな、うん、よくある感じやけど。
なんかめっちゃ素敵、キュンキュンしません？リスナーの方もちょっとキュンキュンしてほしい。
そう、よくある
その話でキュンキュンする。え、でもなんか一緒にいて落ち着く人とかさ、めっちゃめっちゃ可愛い、可愛いってなる、
うん、なんか辛い時にいてくれてよかったって思える人、う
ん、あ、なんか素敵超素敵ですね。
なんかさ、自分がさめっちゃやる時はさ、うん、なんかもう、うん、自分で進んでいくタイプやから、
うん、
でもその何、自分があーって落ち込む時もあるから、そういう時にいてくれる人がいい、う
ん、あーなんか素敵、本当に。でもめっちゃわかる、わかるわかる。
そういう時ほどさ大切とわかるっていうかさ、
うんね、わかりますわかります。私なんかもう内面どうでもいいって言ったら恥ずかしくなったんでちょっと考えますね。いやでも優しい人はいいですよね、やっぱり、うんうん、優しい人がいい。
私は包容力かな。
うん、そう大切、
うん、
まあ、だから私は結構年上の方が好きなんですよ、うん、まあ、だ精神年齢、まあ、実際の年齢は置いといて、
うん、
私まあ精神年齢結構低いんであれなんですけど、うかちゃんはどっちが好き？まあ、精神年齢高い方が好きかも。
高い方かな。あ、でも、
うん、やっぱ包容力あるしね。
包容するのはいいと思う。
うん。
ちゃんと
分かる分かる。
何？切り替えがしっかりできる人？仕事とさ遊びとか。
遊び。ああ、確かに。
あのダラ
オンオフをしっかり。
そうそうそう、ダラってするし、仕事するときはパッてするし、うん、っていう。
ああ、確かに。いや、分かります分かります。まあね、ま
あ。ごめんすぎ。
いや全然大丈夫。このコーナーは理想なんで、あくまで
想像の世界、
うん、全然想像の、もう妄想の世界なんで、
うん、
まあ、超個人的な妄想の世界なんでの話を繰り広げてるんでね、
うん、
まあ、でも結構その聞いてはる方とかでも、まあ、女性に対してでもですけど、包容力のある人とか優しい人が好きって方が結局多いのかなとは思いますよね、やっぱり、
うん、なんかね、うん、いろんな女の子の意見をまとめて言ったって感じだね。
あ、そう、本当にそう。きっと男性側も優しい女性が好きだと思うんで、
うん、
まあ、結論としてはまあ優しくいようということです、
うん、なんかこういうのってさあの、うん、から女子で喋ってんのも面白いと思うけど、なんか男子が言ってんのを聞いてみたい、うん、一回。
え、わかる。
これの男子バージョンを聞いてみたいよなって思う。
え、ゲストに迎え入れてね。
あ、そういうことか、やってみる。
うん、あのね、まあ、実現するかどうかは分かんね、まだアポイントも何も取ってないんで分かんないんですけど、
うん、
ぜひね、男性を交えてもう一回この本音で語るコーナーしたいですね。
ですね。
はい、早速ちょっとね、男性にアポイントを取っていこうと思います。アポを取っていこうと思います。
はい
はい、ということで、まあね、まあ、最初は外見、私たちは外見から内面を見るということでしたね、
うんうん、
はい、まあ、じゃあ続きまして、続きいきます。
はい、
まあ、じゃあ、まあ、お付き合いしましたと、
うん、
まあ、素敵な方とお付き合いできたってなった時にデートプランってあるじゃないですか、
うんうんうん、
デートプランは決めてほしい、おは決めたい、うん、どっちですか？
決めてほしい。
決めてほしい、やっぱリードしてほしい。
うん、か、もう提案してほしい。なんか、なんていうの、自分一人で全部考えるって なんかできひん、できひんっていうか、
うんうんう
ん、そんなにさ、自分の意見を押し付けることができひんからさ、ここ行きたい。
あ、わかる。
あ、って思いつかへんのかもしれんけど、なんか、うん、あえてここ行きたいかなとか考えちゃうからさ。
あ、わかる。
あえて行きたくなくないのに自分だけ行きたかったらどうしようって思っちゃうから、なんか何個か候補出してほしい、うん、自分は別にどこでもいいねん。
あー、わかる。
どこでもいいっていうか、どこに行っても楽しめるからさ、タイプやからさ、
うんう
ん、そんなこだわりない、
うん、あ、すごくわかる
かな。
そうですね、なんか私は、
うん、
まあ、決めてほしい半分、決めたい半分、なんか一緒に決めたい派かな。
あ、そうそうそう。
一緒に考えたい。
それが一番だな。
うん、なんかそれが一番。まあ、なんかね、サプライズもすごく嬉しいんですけど、私、サプライズをされしていただいた時の反応の取り方が下手なんですよ。なんかもう、どう反応していいか分からなくて、なんか、え、踊り出す？みたいになるんですよ。
あれな。
うん、喜びの舞い踊るみたいになってしまうんで。そう、ちょっとどうしていいか分かんない。
あー。
から、そう、だからまあね、まあ嬉しいけど、
うん、
やっぱりサプライズよりはまあ一緒にこう決めて、
うん、
一緒に楽しみたいかなっていうふうに私は思いますね。
え、花野、うん、自体はサプライズする派？しない派？
まあなんか小さいサプライズ、まあ、だからちょっと誕生日プレゼント用意しておくとか、
うん、
そういうのはすると思いますよ。ただなんかそのまあ、私インスタグラムとか SNS でよく見るホテルを貸し切って、うん、そのホテルになんか風船いっぱい作って、
うん、
ハッピーバースデーみたいな風な、
うん、
書いて、なんかこう大々的なサプライズ、
うん、
は多分しないというかできない気がします。私は
ちょっとした
バレてしまいそう。
ちょっとしたサプライズというかお祝いみたいな、
うん、あ、そうそうそう、だからちょっとこう
って感じ。
うん、まあ、なんか誕生日プレゼントとかまではなんかこう言ってしまうと、まあそれはなんかあまりに面白みがないじゃないですか、
うんうんうん、
今年はこれあげるなとかは言わへんけど、
うん、
言わへんけど、そういうホテルでの大々的とか、
うん、
そういうのはできひん、てかバレてしまうと思う。私なんか顔に出るしすぐ、
あなんか仕組んでるなみたいな。
うんうん、絶対バレてしまうかなって。え、うかちゃんは、あ、でもうかちゃん得意そう、サプライズとかするの。
え、好きやけど、
うん、
どうなんやろうな、したことない、
ちょっとうんうんうん、でも私もしたことはないからね、結局わからない、ね、うん、楽しさとかはまあわからないんですけど、そのサプライズの、
うん、
だから聞きたいね、これも。
そうやな、なんか自分でブワーってその風船とか、うん、そういうの
を、うん、
のもいいと思うけど、なんか、うん、チケットとかさをプレゼントして一緒に見に行くとか、一緒に旅行行くとかは
素敵
いいかなって思う。想像、
確かにそれは素敵かもしれん。
いいよな。
うん、いい、めっちゃいいかも。
なんかのペアチケットとか舞台見に行くとか、
はいはい、
やったらアイテム、
あ、確かに、なんかね、日々にそういうことがちょっとあるとすごく嬉しくなるかもしれない。
うん。
うん、あ、これはぜひ真似していこう、いこうというかね。リスナーの方もね、真似してほしい。めっちゃ素敵じゃない、だって。
チケットも
素敵。チケ
ットといえば、どこに行くん？今の人たちは。
まあ理想は、
うん。
あ、でも私は、え、めっちゃ個人的な意見、
うん、
は、人混みが苦手なんで、私はお家デート、うん、なんか家でゴロゴロしてアイス食べて、
うん、
映画見てっていうのが理想なんですよ、
うんうんうん、
ただその他の方の SNS とかを見てたら、やっぱり東京ディズニーランドとか、
うん、
あとはまあなんだろう、まあ、温泉とか、
うん、
あと繁華街ショッピングモールとか、そういうところがやっぱり普通に、まあ別にそれは昔から変わらず普通にそういうとこが人気なのかなとも思いますけど。
確かにそうかも。
うかちゃんの理想のデートスポットとかあります？
デートスポット、理想のデートスポットか、
うん、まあここ行きたいなとか、
うん、ディズニーは確かに行きたいけど、絶叫乗れへんから、うん、絶叫乗れない人じゃないと、いや、
あ、めっちゃわかる。
絶叫乗れへんからパレードとかを楽しめる、うん、空気感とかパレードとかホテルとか、
うん、めっちゃわかりますね、はい、
それを楽しめるたらいいなって感じ。
わかります、わかります。やっぱりね、まあなんだろう、まあ、結局自分のそのね、はい、さっき言ったみたいに好きなタイプの方と行くところはまあね、確かにどこでも楽しいと思うんで、結局多分絶叫好きな人
家でも楽しいと思う、うん、普通に
だから映画見てそうそう一緒にいたらね、
そう映画見てても楽しいと思う、うん、
いやそうですよね、やっぱり
ついにその見てて、あここ行きたいってなったら行けばいいと思う。もう最終的やな。
いやめっちゃ素敵な意見が出たところで、ちょっとねめっちゃずっと語りたいけどそろそろお時間が来てしまったので、
はいはい、そうですね、
ちょっとね一回ここら辺で女子トークは、あじゃあ恋愛トークは、はい、お開きにして、また次回できたらねいいなと思います。楽しかったので、
うんうん、続きを、ね、
はい、皆さんも楽しんでいただけたでしょうか。
はい、
ということで本音で語る花岡の恋愛トークでした。エンディングのお時間になりました。
はい、
ね、早くも始まってから第4回目の放送になるんですけれども、
すごいなんやかんや ね、
なんやかんや。うかちゃん第4回目どうでした？
やっぱ第4回も楽しかった、
うん、ね、確かにその一言に尽きると感じます、
うん、今回は結構頭使ったかな、うん、想像力もそうやし、
確かにな
んか
理想ね、理想
想像力とか、うん、全部想像力使ったかな。
あ、本当やね、頭も結構使う回やな、
連想してね、
うん、
いろいろ
まあなんかね最近、まあ、特に私とかは思考が停止することが多いんで、
うんうん、
なんかそういう時にね頭を使うの。
そう、言葉を勉強する前にまず言葉最近全然使ってへんって言ってたもんな。
うん、そう本当にまずあんま人と喋ってなくって、
うん、
そうだからもう
めっちゃ多いじゃん
そう、だから語彙力が失われつつあるので、
なんか久々にそうこの間人と喋ったから逆にテンション上がりすぎて喋りすぎた、うん、めっちゃ今までこんな喋ってない人とめっちゃ喋ったって思うぐらいめっちゃ喋った
、うん、わかる、
テンション上が
り、ね、楽しい1時間でした
はい、
はい、ということで第5回目もぜひ皆さん楽しみにしていてください。
はい、
今回お相手を務めましたのは立命館大学産業社会学部1級坂田ゼミ4回生の長岡花乃と
小西由香でした。
さようなら、
さようなら。